レディオ 2.4K。
やっちゃったんすよ。あのね、ちょっと困ってんすよ今俺。いや、いつも困ってるじゃないかって話もあるんですけど、今回は特に困っててね、僕今人生史上一番太ってんですよ。だいたいね、静岡から帰ってきて、静岡行ってる途中からあれって思ったのよ。で、私今までの最長体重が62だったんですよ。で、前に測った時、銭湯かなんか行った時、62になってて、うわ、太ったなと思ったの。それ半年前だったんですよ。で、そっからもう4キロ太っちゃって、今僕66なんですよ、体重が。いっぱい、身長的に言うと、まあ、標準、ちょっと標準より上ぐらいですか。110いくとちょうどいいっつうから、まあでもまあ、だいたい俺の周りだとまあそうね、65、6キロあるって人いるから、まあ普通かなって気もするんですけど、いや怖いのがですね、1年前測った時は57だったんですよ。そこから1年後でもう約10キロ太ってるわけじゃないですか。だから怖いんですよ。で、いや太りたくないと。で、大ちゃんほら体鍛えてるんで、なんで太るんだろうって、いやその食生活なら当たり前だって言われたわけ。まず静岡行ってからこれ残すのもったいないって言って食べるようになったでしょ。店だと食べないんですよ、そんなに。家で食べるんですよ、もったいないっつって言って。今日もカツ丼ペロッと平らげるようになると思わないわけ。で、食べる量が増えてる、プラスお菓子の量は減ってないんですよ。ましてや金入るとどんどんお菓子ばっか買ってきますから、僕ヘンゼルってあだ名ついてるぐらいですからね、もう本当にお菓子ばっか食べてるわけ。だからブクブクブクブク太っちゃって、この間ちょっといとこちゃんち泊まり行ったんですよ。で、ほら、いとこちゃんね、女子ですけど、僕そのいとこちゃんの前でやっぱ裸になるんですよ。で、ちょっと上半身裸になって、着替えでもしようもんならさ、ちょっとなんかお腹のあたりぷにょっとしたんじゃないって言われたわけ。うせえって思ったんだけど、いや、その太ったのよって言って、で、なんとなく食生活気ぃつけてるつもりなんですけども、どんどんどんどん太ってる。で、夜中やっぱ腹すくっすよね。なんか夜中ってお腹すくるじゃないですか。 できるだけね、今仕事も何もやってないんで、ちょっとこれ夜行性になってやれと思ってももうダメなんですよ。12時過ぎると眠くなっちゃって、でも腹は減るんですよ。で、なんか食いすぎなのか、ずっとお腹の調子が相変わらず悪いんですよね。そうするとビオフェルミン飲みながら食べるわけで、昨日大ちゃんちょっと図書館行ったのに、横浜図書館、ちょっと重いから手伝ってよって言って一緒に行ったの、散歩がてら。で、そこでもさ、もう途中でもうなんかお腹調子悪いって言うんだけど、腹は減るんですよ、これが。いやー困ったね。特保か俺もついに。やだよ。組合にこの間、いや中年太りはまだ早いねって言うけど、36ですから僕も今月で、それ中年ですよね。もう完全に親父ですよこんなの。普通のサラリーマンで言ったらそうですよね、課長部長クラスでもう仕事辞めたいぐらいの雰囲気じゃないですか。もうあんなギラギラしてた頃からもう枯れてっていうこと言いたいけども、僕こっからですからね。いや困っちゃった。で、走ろうと思って先週から実は言うと走り出したんですよ。で、膝やって以来ね、半年走ってないんですがね、初回でまあ2、3キロ行けりゃいいだろうと思ったら、これ10キロ走れちゃうのよ。で、それでさっき本番前にも今度15キロ走ってくるわけ。これね、やっぱね、マラソンに愛されてる、やっぱりこれどうしたって。多分皆さん、今回こそは、ついにお待ちかね。ね。100キロマラソン挑戦というのはついにぼちぼちやってきますよ。これは今年中。今年11月ぐらいですかね。膝大事に走ってますね。サポーターつけて。いや、太ってるから余計やってもでしょ。これ大ちゃんに言ったんですよ。これよ、つって言ったの。俺はこれ好意的に捉えてるぞって言ったの、大ちゃんに。なぜなら、クッションになるだろうって、脂肪があるから、つって言ったの。そしたら大ちゃん、その通りだよ、つって言って、でしょ、つって言って、膝周りのがちょっと、やっぱ、少し太くなったんで、なんかね、お腹もなんかぽよんとしたんですけど、なんかね、特に足が太くなったっすね。なんとなく。やだな、細いってのが俺の魅力だったのにね。あのルパンのような細い足どこ行っちゃうんでしょうが。いやー、皆さんも気をつけてくださいね。気がつけば太ってますから、特に夜中の夜勤の時に食う中うってのは一番良くないみたい、やっぱり。うまいね。 です、ね、もう食ってうまいんだよ、もうこれがもうさ困っちゃったな。いや、でね、そして今週はそんなとこです。太って困ってるって感じですかね。まあ相変わらず山口達也バッシングも続いてですね。で、あと麻生さんに怒ってます今週は。麻生さんのセクハラ罪という罪はないって言ったやつに、もうこの人ダメだと思って、怖いもんなしですよ。そう、うーちゃんおっしゃる通り、あのね、ちょっとね、人間としていかがなものかと思います。あ、で、一応なんだっけ、経済産業省だか財務省だかなんだか、まあとにかくその政府の一環ですか、政府と言っていいのか、省庁の代表ですよね。働き方改革なんて自民党がやがや言ってる中で、もうそこから全く真逆の発言する麻生さん、僕ね、見てて、やっぱりね、性格もひん曲がってくるから口も曲がっていくのかなって気がしましたね。それこそ、クミアンの人殺し論ですよね、これは。いや、ひで、やっぱこういうブスは人殺すんだって俺が言ったら、いや、人殺すからこういう顔になるんだって言ったやつ。で、参ったって言ったやつね。で、最近あとクミアン一本を取られたなと思ったのが、猿の被害があるんですよ。どっかの静岡の農家がどっかで。え、猿がみかん取ってっちゃう。みかん農家のみかん。で、ほら、やっぱテレビ見てると他人事だ。ね。こんなの公共放送で言えないですよ。こんなんね。そうすると、いやいや、言うじゃないですか。テレビ見てるから。大変だと思うよ、農家の人はね。例えばテレビ見てるとやっぱいろいろ言うじゃん、コメント。じゃ俺がそれ見てさ、いや、猿が飼ってんのかと思ったっていうわけ。この後驚愕の事実がっていうから、飼ってるとかって言ったのね。猿が、ジミが飼ってるって言ったら、組合うまいね。売ってるのかと思ったって言われて、いや、困ったなと思って、一本取られたって言ってね。そういうのよかった。それですかね。今週印象に残った出来事は。あと、相変わらず、例の、ぽやっとちゃん。わかりますね。もうこれ、レディオキ、2.4 キロ聞いてる皆さんの、ぽよんとした、ジョニーさん何やってるんですかの子に、またメール送ってます。なんかちょっと見てて、最近アート好きだったこと気がついたっすよ。で、美術手帳をまた読んでるんですね。半年分溜まってるんで、ネタが。で、去年12月号を読んでて、なんか特集が現代アート、これでわかる現代アート100のキーワードみたいなやつだったわけ。だから僕今それ読んだから現代アートわかるんですよ、全部ね。で、それ読んでて、いや、これだと思ったわけ。この間ほら、ウィリアム・クライン見に行ったっつって言ったでしょ。その時も最初も話したかもしれませんけどもね、見てると、そう、これを言ってほしかったのって思うんですよ、作品を見てるとね。そう、いや、そう、そうなんです。俺はそれを言ってほしかったんだなっていうことをビシッと感じる時があるわけで、美術手帳ちっちゃい画像で見てても、そうそう、これです、これです。チンポムとかああいうのには感動しませんよ、全然。ああいうのは知らない、知ったことじゃないですけど、まあいいか。でね、その大ちゃんとアーティスト論になったんですよ。なんで日本のアーティストってこうなんだろうって言ったわけ。いや、ね、これむちゃくちゃな話するよ。これ本気で捉えないでよ。こういう放送って一方的に言うからさ、その通り言ってもすごい大興奮する人たちがいるかもわかんないですが、話半分で中卒のザル事だと思って聞いてくださいね。日本のアーティストってなんかみんなね、いかにもアーティスト前とした格好するの、あれなんだろうっていうことを疑問に思ったわけ。草間彌生さんみたいなことです。ね。なんで、ああなんだろうっていう、それこそ、小野洋子さんみたいな。いや、ああいうのが不思議なんです。なんか、嫌なんです。嫌だっていうか、不思議だっていう人の代表として、今、草間彌生さんの話してるんですけど、海外のアーティストって別にその辺のカフェの店員さんみたいなんですよ。別に、あ、なんか、別に、なんか、SE やってます、みたいな感じなわけ、大体。でも、日本のアーティストってそれこそほら、自分のさ、質をさ、3D プリンターで撮って、配布して、公然わいせつ罪で捕まった、ろくでなし子さんっているじゃないですか。とか、あと、なんか、バイオアートの特集も1月号読んでてもね、なんか、格好が奇抜なんですよ、なんか、やたらと。で、これ何なんだろうって思って、その辺ちょっと不思議なんです。いや、アジアの特徴なのかね、それわかんないですけど、いや、で、その、割と、その、現代アート100キーワードで読んでて面白かったのがね、それこそ、古典的な現代アートって言い方するっつうんですよ。つまり、100年前のデュシャンの話まだやってるっつうんね、現代アートとして。で、これってちょっとおかしくないかってことを最近ちょっと疑問に思うって座談会で話すわけです、評論家の人たちが。前からそう思ってるかなんだかつって言って、 ああ、確かに古典的な現代アートってその言葉の矛盾があるっつうんだよね。だから、2010年代のアートとか2020年代アートって一体何ぞやってこと、まあ4人で喋るんだけども。ああ、確かに。でもね、それね、俺の中じゃ、俺ちょっと現代アート像なんて詳しくないですよ。これってもう批評ってさ、アートって本当にやり出すともうすごいじゃないですか。映画の批評とかってやっぱ分かりやすいですよね。いや、まあ、俺もキネマ旬報とかそろそろ読もうかなと思ってるんですよ。ほら、もうテレビは役立ってくんないでしょ。ビリゴがハリウッド映画ばっか押すからもう役立たないじゃないですか。で、ママレードボーイの話ばっかしてるでしょ？回しもんで。だからそんな嘘つきは嫌だっつって言ってね。700本読んでてママレードボーイの話すんだから。これ皆さんそういうことですよ。で、今やってる何すか？ラブドッグ。これ参っちゃったよな。やっぱ。吉田羊です。で、鈴木おさむさん、構成作家の。ダメでしょ。もうこれはどうやったって。いや、邦画全部悪いって言うんじゃないです。いつも言うように。ただね、娯楽でどんでそのヒット作っていうものの質ってのは、邦画はちょっと目に余るね。ちょっとこれダメだわ。いやー、ラブドッグ。なんかね、40歳ぐらいの女がね、恋愛偏差値だかなんとかって恋愛研究所っつうとこ行って、なんか自分に相性がいい男見つけるみたいな話らしいんですよ。詳しく知らないんですけど。研究所の職員やってるのは広末涼子さんなわけ。いやー、ざわざわ下北沢ですよ。市川淳の映画ですよ。いや、まあ、これ良さかもしんないね。でも、宮沢りえぐらいにちょっとさ、作品選んでほしいような広末さんもな、ちょっと、せっかく市川淳、吉田羊だってそうであんないい女優なのにね、ラブドッグって平気で出れます？これ。エンディング加藤ミリアですよ。これ皆さんどう思います？これ。いやー、いや、吉田羊のファンが見に行くかなと思うんですがね。いや、吉田羊さん本来なら鈴木清純みたいな監督いたらそういうのに出ていい人だよ。いや、そういう仕事もやってんでしょうけどね、もちろん。でも、リリコが教えてくんないから、そこに情報が入ってこないの、俺には。そう、リリコもね、回しもんで。いや、で、私怒ったわけ。で、これね、そう、バイオアートの特集今読んでるじゃないですか。あ、先月号だ、読んだ時に、面白い話してたんだ。あ、1月号のね、美術手帳で。いや、俺今日映画の話散歩したいからね、ちょっともうぼちぼち行きますがね。アレクサンドラ・モンローって人がいるんですよ。で、この人は、グッケンハイム美術館ってあるのかな？で、そこのアジア美術上級キュレーター。だから、まあ、アジアの美術に詳しい人、むっちゃ詳しいですよ。聞いてても。モノハがどうだとか、現象学的な視点から言うとの話されるわけで、と思って聞いてんのよ。で、やっぱその西洋中心的な考え方があってみたいなことをこういろいろ分析するわけで、面白いなと思って読むじゃない。で、そしたら、滝口修造っていう評論家の方いるのかな、この人。僕ちょっと知らないんですけど、名前ちょっと聞いたことあるような気もするんですが。で、アレクサンドラさんがさ、面白いこと言うのが、私彼の批評すごく好きだけど、でもあれって美術に対してのラブレターだっていうふうに言うんですよ。つまり、滝口修造の評論って批判的なとこがないって言うんだよ。だから、それって美術に対してのラブレターで、そこの批判的なとこないのかどうなのかなみたいな話するのかな。だから、やっぱロマンティックだろうっていうふうに言うわけね。で、あーって思ったの。確かに批判がないっつうのはなと思って。で、ラブドッグ何が問題かっつうと、僕、おすぎさん、よくたけしさんとか映画評論家がさ、今言ってるかどうかわかんないけど、CM やってずりーよなんていう風に言ったけど、僕全然あれだと思ってるんですよ。で、俺あの人偉大だなって思うのが、こんな映画見ちゃダメよっていう風にやっぱ言ってくれたから好きなわけ。で、ラブドッグって悲しいから誰も文句言えないんですよ。それなぜなら TBS が絡んでるからですね、制作に。で、何でしたっけ？卓球やる、俺とティファちゃんの関係性をぶち壊してくれたクソみたいな映画がありましたね。ガッキーとエータさんが出た。で、あれだってフジテレビが絡んでるから、そこで誰も文句言えないんですよ。やっぱそこフジテレビ、例えば映画の番組出たって、男おばさんつってて嘘つきアナウンサー2人出てますね。デブチンの、蝶ネクタイしたカルベさんと、髪がやたら前に盛り上がってる酒井さんですか。200本見ててピンポンをいいって言えるセンスは俺疑うんだね、これが。ピンポンじゃねえや。なんだっけ。アベック。ミックス。あ、シックスナインっていう人になりましたけど、そう、ミックス。で、これね、 200本見れて少ないじゃない、ミックスかっていうところのやっぱこの衝撃ってあるじゃないですか、やっぱ。いやー、皮肉があるのかな、そこにはってちょっと思うんだけどね。いや、それは不思議。だから、やっぱね、悪口が言えないっていう状況はちょっと怖いですよ。だから、やっぱ僕、タレントやるのやめにしたんですよ。やっぱ僕だってそういうの、例えばね、例えばなんですよ。僕に絶対話は来ることないけども、ミックスについてどう思いますかって言われたらさ、うーちゃんさ、これさ、ね、いや、えってなるじゃん、やっぱり。俺がアンゲルプロスとか見てきたこと全部否定しなきゃいけなくなりますよ、そこで嘘つくっつうのはね。いや、それちょっとロマ、仕事として来たら言うのかなぁ、ほんと。そしたら俺ね、うーちゃんに頼んじゃう、うーちゃんとこっちさんに、悪いけど原稿書いてくんねえか、それ一語一句ちゃんと覚えて言うから、つって言ってね。いやぁ、辛いやなぁ、これはよー。いや、リリコさん大変な仕事だと思う、やっぱりあれは。でも仕事は仕事として割り切んのかね、どうなんだろう。嘘つかない、いや、言葉は選びますよ、それは言葉を選ぶわけで、先週も言ったようにね、クソみたいな方、てめえエータこの野郎って、エータに怒るのは、あんないい役者にそんな絵が出たのはダメだと。で、私はね、エータと山田孝之尊敬してるんです、同い年として、いい役者だなって思うわけ。小栗旬にってやらせときゃいいんですよ、ああいう映画は。くだらないやつはね、芝居ただから。だから、いやだ、菅田将暉とかああいう映画出てほしくない、ミックスとかああいうのには。あの、娯楽出てもいいんですけど、やっぱアベンジャーズみたいなものに出てほしいです、ちゃんとした映画に。あのミックスはダメだね。まあいいや、しょうがねえな。まあいや、じゃあ、いやお前の基準だろって言われたらそれもですからね。まあいいんですけど、いやいいんだけど、いやでもなあ、ラブドッグって、40過ぎてラブドッグって言えないよ、俺は。ちょっとさ、ちょっとサブカルすぎませんか、皆さん。ちょっとやっぱ、いやいいんですけどね、こう悪口言えたらいいなということなんです。うん、そう言わせてほしいという。で、あと最近大ちゃんとよく映画見てね、戦争を考える月間にしようじゃないかって言うんですよ。で、人間の条件見ようって話してるわけですよね、大ちゃんと。それ、大ちゃんは最近ね、父親たちの成長記と、伊予島からの手紙を見たんですよ。ね、あの、クリント・イーストウッド監督。そしたらもう、割と、父親たちの成長記の方が評判いい。伊予島からの手紙の方が評判いいですよね。まあ、アメリカ、第二次世界大戦の伊予島を舞台にして、アメリカ側からの視点で描いたのが、父親たちの成長期って作品で、で、日本側の視点で描いたのが、伊予島からの手紙、ね。あの、山口で揉めてる、ガタガタやってる、あの、ジャニーズ事務所代表する演技派俳優、二宮和也が出てるやつですけどね。まあ、僕、軽蔑してますけどね、何も上手くない、あんなやつ芝居が。で、そしたら、大ちゃん見てどうだって、なんであんなにもたやされるんでしょうね。倉本総統がいいって言っちゃったら誰も悪いって言えなくなっちゃいますよね、そりゃ。だから、俺は倉本総もそういうとこね、やっぱちゃんと戦略家ですよ。だってジャニーズに噛みつくことないんだもんな、だって。そこでジャニーズいいよってみんなで持ち上げときゃさ、まああれだったらいいのかっていうふうに思って、うまいんだっていうふうに誤解してるけど、今見た？この間僕の名前で君を呼んで、面白くないから見に行かないでね、これ。あのね、予告編やってるんですよ。いやだめ、キムタクと成宮が共演したって言って、なんか予告編流れてるわけ。成宮なんか弁護士で検事のなんとかとかってやつやってんだよ。で、二人で演技合戦やってんだけど、やだよ、女の成宮、字幕出せっての、声ちっちゃくて何言ってるか全然わかんないんだもん、本当。声あればバカ野郎ってこう言いたくなるようなさ、なんで言わねえかね、ああいうことを。下手くそだから出すな、つって言って。言ったっていいでしょ？だってそれは、だってこっち金払って見てるわけです。金払ってなくたって見るわけです。見て、2時間そこにかけるわけですから、それやっぱ感動するときもやら、てめえぶっ殺してやるぐらい言いたくなるときもありますよね。だから、ぶっ殺すってまあちょっといい表現きついけどね。でもやめてくれよっていうふうにやっぱ言われるリスクだってあるわけじゃないですか。アベンジャーズだって嫌だって人いるわけですからね。で、そしたら、なんか見たんだって。そしたら大ちゃんがもう大興奮なんだよ。まず父親たちの成長期もどうだったって聞いたら、いやこんないい映画はないっていうふうに言うわけ。もうね、インディアの差別も描いてるんだ。もう大変、やっぱ戦争好きだからこういうの見せちゃうともう大喜びだもん。いやあの時の日本っていうのはね、アメリカっていうのはこうだったんだってやっぱ俺は知ってたけど、それでもやっぱああいうふうに描いてくれるのは俺は嬉しいんだっていうふうにもう大興奮なのよ。 電話で30分ぐらい聞かされるわけ、あーって聞いてんじゃん。ね。で、伊予島からの手紙を俺は見て、あ、両方見てんだけど、伊予島の方が好きだったの、特に。で、伊予島見終わって、電話かかってくるの、トゥルルってかかってきて。で、もう内容わかるじゃない。どうだったって聞いたら、いや、ダメだ。こんな傑作はない。もう大興奮。父親たちの成熟30分喋ったじゃないですか。今度、伊予島1時間ぐらい喋るんだよ。もうね、アメリカの軍艦がやってきて、その場にいるようだもんね、やっぱ。こういう、こういう人がやっぱ映画見ちゃうとやっぱ大変なんだなと思って。とか、あれだろうって言ったの、しまいには。もう戦争で第二次世界大戦だったら何でもいいんだろう、お前って話したんだけどね。そんなことはないって言うんだけど、そうなんですよ、実際。まず褒めますからね、大体。で、いい人ってやっぱ偉いって言ってました。やっぱ双方の視点で描いたらやっぱ素晴らしいよって言ってて。で、ちゃんと日本語だしね、つって、ちゃんと、やっぱ日本語で撮ったっていうのもやっぱこだわり感じていいよ、つっていう風に言ってて、やっぱそこだよな、やっぱよ、って話してさ。いや、日本語ラブとかっていい意味じゃないですよ。今度、大ちゃんと見る永遠のゼロって感想聞きたいですね、やっぱ。なんて言うかっつうね。バカ野郎って言う、やっぱ言うでしょうね。いや、楽しみだけど、まあまあいいや。まあ、そんな感じで僕の一週間でしょ。いや、なんとかんと話長くなっちゃいましたかね。え、じゃあ、ぶちぶち、いきますよ。え、あの15キロ走ってきた男が送るレビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるものなんです。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロ in the house でございますけども、今日の1本目はですね、先週からもう3本続きですね、これ含めたらもう本当大好き、もう早速行っちゃいましょうね。監督さんと脚本やばいわかんねえな。監督さんがダーレン・アロノフスキーで、主演がジェニファー・ローレンスとハビエル・バールデムで、マザーですね。はい、なんですけども、まあ先週からですね、俺はダーレン・アロノフスキーが大好きなんだって話してますが、まあできるだけ順番通り追っかけていこうということをやっていてですね。で、なんで追っかけたかというと、このマザーという作品が気になったんで、これがどうしても見たいってことで、あの、蔦屋さんで速攻借りに行きまして、じゃあ誰あの好きはブラックスワンとかを撮ってるじゃんということで、まあ見ることにしたわけですね。で、まあそのマザーという作品なんですが、これはですね、先週もね、ちらっと喋ったんですがね、あの、評論家の評価はすごく良かったんですけど、観客の評価がですね、あの、最低ランクの F ランクというランクがついたという、お客さんは、アメリカのお客さんは嫌だっていうふうに言ったという作品なんですね。で、評論家の評価が良くて、観客の評価が F だったという作品がもう一つありまして、まあ、いくつもあるとは思うんですけど、あるんですけど、僕が見た中で、この間ちょっと評論というか、このマザーを紹介している記事で引用されていたのが、あの、ポール・トーマス・アンダーソンのですね、あれなんだっけ、タイトル思い出せない。あら、やだ、ポール・トーマス・アンダーソンのあれ、ホアキン・フェニックスが出てるあれです。そういうタイトルじゃないんですよ。ポール・トーマス・アンダーソンのですね、あれ何でしたっけ、ポール・トーマス・アンダーソンのザ・マスターという作品ですね。あれ、ほら、ジョン・トラボルタとかも入ってるさ、トム・クルーズとかも入ってる、ほら、あれですよ。あの、宗教。あれじゃない。サイエントロジー。サイエントロジーをモチーフにした作品ね。で、私はこれ大好きなの。まず、ポール・トーマス・アンダーソンがすごく好きなんですけど、この人はアルトマン大好き男ですからね。アルトマンのロング・グッド・バイト、この間見直したけど、やっぱいい映画だったね、あれ。あ、で、それもそうだったわけ。で、このマスターと、マザーを、ね、すごく買っていたのが、あの、この間さ、ハリウッドであの、セクハラ問題があったでしょ。それの一番最初にあのやり玉に挙げられた人もザ・マスターも好きだったっつって言ってて、だから俺はこの前セクハラ親父と気が合うのかって、もうちょっとなんか複雑な気持ちになりましたけどね。まあ、とにかく、そういういわくつきの作品はすごくいろんな評価が割れてる。で、これ日本で公開中止になってるんですよね。あの、内容が過激だっつって言って、まあそういう触れ込みだっていうことだと思うんですよ。あの、日本ではジェニファー・ローレンスって多分お客さん呼べる役者じゃないと思うんですよ。今多分なんつうか、アンジェリーナ・ジョリーとかみたいに多分人気ない人ってある人だと思わないですね、日本では。海外ではもうすごいですよ、人気は。アメリカではすごいと思うんですけど。なんで、だからそういった触れ込みでね、ちょっと、なんか、 衝撃の衝撃作なんて問題作とかつって言ってまだって思ったんだけど、予告編がかっこいいのよ。このジェニファー・ローレンスが家の階段を降りてきて、ずっとそれをねバックで撮ってね、全部ワンカットでずっと部屋を見渡すっていうカットで、そしていろんな人のこう言葉がそこにセリフがバーッと入ってくるっていうやつでさ、かっけえ予告と思って、それで見たいと思って、で今回見たんですけど、賛否両論じゃないですか。で見たんですよ。私結論から言うと、こんな傑作ないと思いますね。最高の映画だと思うこれは。で賛否両論つんで、大ちゃんにも予告編見せたら見たいって話になって、じゃあ見ようっつって言ったら、大ちゃんは大嫌いなんですよこの映画が。大嫌いだっつう風に言って、二人で見てて完全に評価が真っ二つに割れたわけで、お話がですね、夫婦がいるんですよ。でジェニファー・ローレンスがいるんですよね。でジェニファー・ローレンスとハビエル・バルデムってのは夫婦なんで、そしたらなんかね、旦那がね作家だっつうね、あれがお得意の作家です、また出てきましたね。でそしたら、作家なんだけどもずっと書けないって言って悩んでるわけですよ。もう何も書けないよっていうふうに言ってるわけ で結構スランプ状態の作家なんだ。でも奥さん結構献身的にされたらいつか書けるわよって言ってる。でそこに家でね、郊外の家なんですよ、田舎の家みたいなとこ。そしたらさ、そこにある日男がやってくんですよ。でそれやってるのエド・ハリソンの おじさんがやってくるわけ。全然関係ない人よこの夫婦に。で旦那がなんか盛り上がってるわけよ、玄関先でチャイムみたいになったら。でそしたらその男家に入れちゃうわけ、知らない男なのに。で入れて、奥さんがなんで入れるのって、知り合いじゃないんでしょって言っても、いやいやなんか泊まるとこないって困ってるからさ、知らない男を入れるんですよ家に。で入れたら、今度その男の奥さんがやってくるわけね。で結構家を我が物放題に扱うね。この夫婦って子供がいない、このジェニファー・ローレンスとハベル・バルデムの夫婦には。そしたら、なんで子供作んないのとかって言うわけよ、家にいきなり入ってきてね。で子供いない人には子供いる人の気持ちは分かんないわよとかって結構失礼なこと言ったりするわけさ。でそしたら、こうわけわかんない夫婦入ってきたでしょ。そしたらさらにそこの息子たち2人が入ってくるわけよね。入ってくんの、そこでいきなり兄弟喧嘩始まるんだよ。俺になんで遺産をよこさないんだ、兄貴が怒るわけ。弟ばっかエコひいきしてる、急に怒るわけ。兄弟喧嘩そこ取っ組み始まるのよ。やめろやめろ、兄貴弟殺しちゃうそこで、逃げるいきなり。でその後もわけわかんない人どんどんどんどん旦那が入れていくのよ家に。で家が収拾つかなくなってくるわけね。一回追い出しても、あそこで弟の葬式もこの家でやるって言い出すわけ。実際やるんだよ。でさすがにこの奥さんもさ、やめてよその家で葬式なんかやらせないでって言っても、彼らは困ってるんだから追い出すわけにいかないじゃないかっていう風に言って、そこで葬式やるとまたさらにいろんな人入ってくるでしょ。で家ももうはっちゃかめっちゃかやられるわけよ。勝手に掃除やられたりとか、奥さんが古い家だから手直ししたとこも、僕昔ペンキ塗ってたからって全然関係ないとかペンキ塗ったりとか勝手にしだすわけ。タタタってこう出てかせるわけね。でなんとか出てって子供ができるんですよその後夫婦には。ようやくで子供できた後、旦那もなんか作品が書いてそれが売れるわけ。そしたら子供ができたってこう喜んでるとさ、そこにまたファンの男たちってのがいきなり家にやってくるわけ。そしたらまた旦那そいつら入れちゃうんだよ。で入ってきて入ってきて、どうぞどうぞ、やめてよ知らない人また入れないでって言うんだけど、いや関係が、彼らは困ってるし僕のファンとして来てるから何でもシェアしなきゃいけないよっていう風に言うわけ。彼らは困ってるんだ、だから僕は入れるっていう風に、どんどんどんどん、そしたら収集つかなくなってきて、そこに編集者がやってきて、次の作品どうするだとかつって言って、もうね何百人っていう人たちをその家に押し寄せてくるわけ。ぐーっつって言って、で押し寄せてきて、そこでもうあれよこせこれよこせ、もう部屋がもうなんかすごいカオス状態になってきて、そこでね内戦が起こり出すんですよ。そこで暴動が起こり出すの、家の中で軍隊がやってくるんです。そしたらでこっちからこっちのやつは感染されてるからダメだあっち行けね、ババってな、家の中で戦争が起こり出すわけで、そこで子供が生まれるんだよな確か。そこでようやくで生まれたらさ、旦那がみんなに見せたいっていうの、もうそこで宗教みたいに祭り上げられてるんだこの夫婦二人はね。で 子供見せたいって言うんだけど、そんな変な人たち見せたくないって言って、ずっと抱きかかえるわ。ここ、ネタバレ全開で全部最後まで喋りますよ。覚えてないともたくさんあるからね、これね。こう、抱きかかえてさ、ずっと、旦那がそれをじーっと見てるんで、みんなに見せようとして。無理やり奪うわけいかないから、じーっと見てる。寝ちゃうの。そしたら、旦那が案の定寝た瞬間に子供をさ、みんなの前に見せるわけ。僕らの子供だ！わーって、もう人がもう何百人って人よ。ね。それは子供だ！俺にお見せてくれ！ずーっと子供無理やりこう持ってっちゃうわけ。で、あー子供だ子供だ！ね。祭壇みたいなとこに渡そうとしたら途中で子供が、こうやっぱさ、祭り、担ぎ上げちゃったもんだから、途中で赤ちゃんだから首が座ってないから、座ってながら首折れちゃって死んじゃうの、そこで子供が。あんたなんてことすんのだーって行くでしょ。そしたら祭壇行って、みんなで子供食べちゃうの、そこで。みんなで子供食べる。うーって泣きながら食べる、子供を。そしたら、こう、ジェニファー・ローレンス主人公が怒って、あんたは許さないってそこに持ってるナイフでみんな切りつけるんで、カッカッカッね。そしたら、この女がとんでもないことやってるってみんなにボコボコにされるわけ、そこで逆に。ガン！カット割んないんだよ、ここ。ガン！ガン！ね？ぶん殴られるわけ。で、そしたらもう奥さんが、この主人公が、ね？あーってもうそれでも振り切ってさ、ね？家の下に地下室があって、そっからオイルが漏れてて、そこに火をつけて家全部ブワーって爆発させちゃうんで、ブワー！みんな死ぬ中、旦那だけ残ってて、これちょっとオープニングに話かぶんだけど、オープニングで一番最初旦那がこうクリスタル大事そうにしてるクリスタルを部屋に置いて、それでプワーッとこう家が出来上がっていって、奥さんが旦那さんの名前を呼ぶだか起きてるだかなんだかっていうシーンが一番最初に入ってくるんですよ。でファーッて出てきて、で奥さんもうほんと焼けだだれた焼死体みたいになってる中、旦那がその奥さんのお腹からクリスタルを取って、もう一回祭壇みたいなとこに行くと、もう一回家がファーッと築き上げ、出来上がっていって、奥さんが振り向くと別の人になってるっていう風になって終わるっていう、わけわかんない映画なんですよ、これが。でも、地獄絵図みたいなことをやっていくんですよね。で、俺は見ていて、何でもシェアして、いろんな人入れるよ、入ってきてって旦那言うでしょ。で、奥さん抵抗するでしょ。俺見ててこれ難民問題とかのこと言ってんのかなっていうふうに思ったんですよ。難民を入れる人、入れたくない人っていうふうに。でも、アレアロノフスキーはなんかそういう割とね、あんま右派的な人ではないとは思って見てるんですよ。そう思いたいってとこあるね。やっぱ表現者はやっぱどっちかというと左派的だってほしいっていうふうにやっぱ思うじゃないですか。だからワールドワイドで言ってほしいなって思うんだけど、現実問題としてどうするのってこと言ってんのかなとかってなんとなくこういろいろ見てて考えたんですよ。シェアしよう、シェアしよう、何でもシェアしようって旦那は言うからね。で、そうすると、もう2週間ぐらい前だからもう、こうなのかな、なのかなってこと忘れちゃったんだけど、これってね、結構言われてんのが、聖書からの引用が多いっていう風に言われてるんですよ。つまり旧約聖書になぞってんじゃないかっていう風に言うわけね。これね、辰巳純平エリアさんっていう人の多分ブログかな。これ大ちゃんが見つけてきて、すごい丁寧に解説してあるよっていう風に言って、多分この人のブログだと思うんだけど、ちょっと旧約聖書とどこどこをなぞってるかっていうことをね、ちゃんと解説してくれてるブログがあるんですけど、そうすると、一番最初、その、エドアリスっていうその、一番最初に入ってくる男ですね。この人じゃないかな、全然違うかもわかんないけど、その男が病気だから出せないっていうわけですよね、外に。だから家に置いとこうって話になるんだけど、そうすると、その男が トイレでちょっとうずくまってるとさ、その脇腹になんかね、傷跡がある。で、これなんか旧約聖書にそういうキャラクターが出てくるらしいですね。で、その後兄弟が喧嘩するってのはこれカインとアベルの話らしいんですよ。で、最後、ちょっと覚えてるとこだけね。で、あと途中でカエルが出てくるね、地下室で。で、カエルってのはなんか旧約聖書によるとなんか、悪魔のなんかこう、人間の悪い部分をこう喚起させるなんか象徴だみたいなことなのかな。ちょっとこれ詳しくはわかんないですけど。で、最後、家が燃えて、もう一回世界が築き上げられるわけじゃないですか。で、それって旧約聖書によると、世界ってなんか2回3回ぐらいなんか救い直されて、その、もう一回、なんか神はやり直すんだみたいな話があるらしくて、それを引用してるんじゃないかっていうふうに言われてるらしいんですよね。で、 これは僕はその時ダーレン・アロノフスキーっていうのは、レクイエム・フォー・ドリーム、レスラー、ブラック・スワン、これっていう風に見たわけですよね。でそうすると旧約聖書からの引用っていうのは、僕旧約聖書まだ読んでないから、あそうなのかぐらいにしか話聞いてなかったっけ、あの分かんなかったんだけど、ダーレン・アロノフスキーってこの前にマザーの前にあのノアっていう約束の箱舟っていう映画を撮ってるわけですよね。でそれも撮ってますし、あと、ファウンテンっていう映画でもね、一番最初に旧約聖書の話が引用されるんですよ。だからこの人にとってやっぱね、その旧約聖書とか宗教っていうものってすごく重要なテーマみたいですね。だからまずはもう多分旧約聖書とかにある程度こう馴染みある人だったら、もっとああそういう意味合いかもっていうふうに読めるか見えれるかなと思うんですけど、僕みたいになんとなく旧約聖書のことを知ってる、なんとなくじゃないね、全く知らない男でも、やっぱね、これはなかなかの衝撃作でした。あの、やっぱ、もう2日ぐらいに分けてダーレン・アロノフスキー続いてるわけですよね。で、先週はまず、レクイエム・フォー・ドリームでギャーっともう薬漬けの人たち怖いと思って見たでしょ？で、レスラーで泣いたでしょ？で、今回のこれじゃないですか。やっぱね、すごい才能ある人だと思いますね、僕は。あの、で、これ、やっぱり女性蔑視の映画だろうとかいろいろ言われてるらしいです。そりゃそうですね。女の人ボコボコにされたりするシーンがありますから。なんですけどね、俺は逆にやっぱ女性が被害に遭ってるっていう視点もあるんじゃないかなというふうに思いましたけど、まあ、ネタバレ全開でもう喋っちゃったんで、もうあれですけどね。でもまあ、よくわけわかんないです。やっぱ、今マザーって言っても、こんなめんどくさい映画ねとか、前に読んだちょっと批評でも、もうすごく胸くそが悪くなる映画だっていう風に書いてる人もいて、まあ、だろうとは思うんですけど、やっぱその辺ね、この間奇跡の海見直しても全然胸くそ悪くならない俺が見るから、やっぱこの辺でいいんでしょうね。やっぱちょうどいいのかもしれない。だから、いやー、これはね、ちょっと皆さんにぜひ見ていただきたい。最後まで喋りましたけど、やっぱそれでもね、うん、この衝撃は絶対、薄まらないということは保証します。だけど、すごく人を選ぶ映画だろうというふうに思いますね。なぜなら、やっぱ俺と大ちゃんの中で評価分かれたからですね、ここで。まあ、たまにあるんですけどね、評価分かれるっていうのは。でも、大ちゃんに言われましたね。お前はもう評価が甘いからなって言われて、僕甘いんですよ、実際。あんまり悪口言いませんね、映画のことは。ここはいいだろうっていうふうに思うしね。あ、ラブドッグのことは悪口ですけどね。あ、先週も言ってましたね。こんな映画バカだから見ちゃダメっていう風に言ったけど、あれ見るよりかはこっちの方がいいでしょうね。で、ダーレン・アロノフスキーは、やっぱの、インタビューとか僕その後見たんですけどね、ブルーレイでツタヤから借りてきて。で、そしたら、やっぱね、こう議論してほしいんだっていう風に言ってるらしいんだね。だからそれはまさに怒るんですよ。次の日大ちゃんとまだ話すんですよ、この映画について。で、いや、俺はこう、当時見たときね、いや、それこそ何でもシェアしようっつうのは SNS とかの否定とか、やっぱリベラルに喧嘩売ってんのかなっていうふうに思ったりもするっつうんだよ、俺が。そんな風に見ちゃったんだけども、なんつっていう話して。そして、まあ、大ちゃんがさっきね、言ったブログとかいろいろ情報得てきて、いや、旧約聖書の引用もだいぶ強いらしいよ、なんつっていう話してたじゃないですか。盛り上がるんですよ、やっぱこの映画って。やっぱ、いいですよね。見てて僕ももう一回見たいかというと見たくないんですよ。多分体力使うんですよ、この映画見るって。っていうか、基本的にね、アロノフスキーの映画見るのって体力使うような気がするんですよ。なんか、レスラーにしても、レクイエム・フォー・ドリームにしても、ブラックさんにしてもね。なんですけどね、やっぱ、こういう風にドンと叩きつける人はとっても素晴らしいっつうんで、僕、大ファンです、この人は。次の作品もね、いつの次はちょっとわかんないですけど、楽しみにしてます、すごく。で、何がいいって、大ちゃんとやっぱ見てていいのが、これってローズマリーでしょって言われたん、大ちゃんに。ローズマリーの赤ちゃん、ローマン・ポランスキーのですね。で、これを映画撮ったことによって、チャールズ・マンソンという人たちにね、悪魔否定かっつって言って怒られて、シャロン・テイトっていう奥さんを殺されちゃうっていう事件が起こった映画ですけどね。ローズマリーの赤ちゃんっていうのは。で、確かにね、そう言われてみるとね、ブルーレイのその、タイトルメニューがね、ジェニファー・ローレンスの寝てるとこのこう、なんつうの、上に向いてる横顔を撮ってるんですよね。で、そこの家が下にこう被さってるんだけども、重ねてあるんですけど、これローズマリーの赤ちゃんと似てるんですよね、ジャケの図式が。んで、ダーレン・アロノフスキーはドリームスケープみたいなのが撮りたい。ドリームスケープってのは一体何だろうって僕もちょっと具体的には分かってないですけど、ルイス・ブニュエルとかロマン・ポランスキーがやったようなことをやりたいんだっていうふうに言ってて、 反発とか、あのロマン・ポランスキーの傑作があったんです、カトリン・ドヌム主演の。で、それもね、割とわけわかんない映画っていうか、そのロンドンに来た女の子がなんか精神に異常をきたしていくっていう、またそういうお話だったんですけど、そうだから夢みたいな話、そういう割とことかなというふうに解釈してるんですが、やっぱこの人ってすごく映画好きな人だっていう印象がすごく強いんですよね、アレノフスキーって。だから最近メメントとか、あとホロウィングって見たんですけど、メメントはずいぶん前に見てて、今回見直したんですけどね。そうするとクリストファー・ノーランです。よくラジオで悪口言ってるじゃないですか、あんなバカいないっつって言って。でもね、久々にメメントがクソ面白かったんですよ。いやーと思って、当時は普通にね、で、ただ時間戻るだけじゃんと思ったんだけど、やっぱ今見るとなかなかこう、またいずれ喋りたいなっていうふうに思うんですけど、で、ノーランとかアルノフスキーが好きなのが、もう影響丸出しでその作っていくっていう、ここにね、なんか潔さみたいなの感じるんですよね。それこそ、この映画はこういう影響があってってことをアルノフスキーとか言うじゃないですか。自分のスタイルはこうで、みたいなことを言うっていう。これとっても正直でいいことだと思いますね。やっぱ、映画だって表現がすごく成熟してきてるから、やっぱりね、いろんな影響によって多分形作られてって、結果が出てくると思うんですよ。作品として出来上がるっていう。だから、見ててね、ああ、絶対映画好きな人だってわかるわけ。これもまたマザーは嬉しいです。でマザーというか、誰アルノフスキーはすごく見ててテンション上がるところですね。まあ、僕なんかでもなんて、ポランスキーかとか、ブニエルもいくつか見たなとかっていうふうに思うんでね。まあ、たまたま趣味が被るというところもね、アルノフスキーは僕より全然詳しいでしょうけども。いやー、だからね、マザーはね、テンション上がったっす。これちょっと、私多分これ99点とか100点でもいいでしょうね。アベンジャーズもそうですけどね、もう文句ねえやって感じ。アベンジャーズもつまんねえとこもあるけど、でも最後の音が、ってさ、荻上チキさんがね、もう劇場から5分経てなかったっていう風に言ったけど、それすごく気持ちわかるんで、やっぱね、ちょっといいんで、ぜひ皆さんちょっとこれお願いします。ちょっと見てみてくださいね。で、あと思ったのがね、これ、ジェニファー・ローレンスって人主演ですよね。で、ハンガーゲームっていう一作ある。で、世界に一つだけのプレイブックっていう作品で彼女はアカデミー賞主演女優賞を取るんですが、まあスターですね。アメリカではすごくスターだというふうに認識してます。で、その彼女がやっぱ出るってことで、すごい劇場拡大公開してやったらしいんですよ。配給会社が。製薬会社がわかんない。その辺はちょっと事情わからないけど。だからね、批評書いてた人が、多分これって、アート作品だろうから、そっちタイプの作品だろうから、多分こう、なんつうの、例えば話だけ聞いていろんなやつが部屋に入ってくる。そこにはなんか悪魔的な、実は裏があったんじゃないかとか、そういうスリラーみたいな展開期待した人の期待を完全に裏切ってくる映画だと思うんですよ。だからね、だいぶ個性が強い作品なんで、下手したら見に行かなくてもいい人も行ったっていう、これ嫌だよ。ちょっとスノップな感じで嫌だけど、俺は分かったからお前ら分かんないっていう意味合いじゃないんですけど、ちょっと意識が高い映画だったんじゃないかって、ある意味少し小さいところでやればよかったんだろうけど、でも30億円かかってるんですよ、確かこの映画。で、だから予算回収するとなると、やっぱりある程度の大きい規模で公開せねばならなかったってとこあるのかなと思うんですが、やっぱり30億円かけて、こういう映画作る、やっぱ海外ってすごいと思います、アメリカってのは。ラブドッグですから、日本だと。やっぱ、その辺はやっぱ全然違うなという、これは民度と言ってもいいかもしれませんね、もしかすると。まあ、アメリカにもちろんたくさん映画があって、くだらない映画があるってことなんでしょうけど、30かけて銀玉じゃないっていうところはやっぱすーん参ったって感じですね。はい、というわけで今日の1本目はもう大傑作でございました。監督さんがダーリン・アロンの好きで、主演が、ジェニファー・ローレンスと、ハビエル・バルデンで、大傑作マザーでした。はい、で続いて2本目ですがね、で2本目もまたこれ傑作を紹介せねばなりませんね。私映画に愛されてます最近。もう映画の神様は俺に味方してる。ほんとね、ジョニーお前これ見ろよということをね、言ってくれてると思うんです。いやー、ほんと感謝してますけどね。映画の神、いや、俺神様、俺無神論者だって言ってさっきさ、江ノ島まで走ってって、江ノ島神社のふもとで手合わせて、頼むからティファちゃんと付き合わせてくださいっていう風に言ったわけよ。そしたら神様が、もちろんだよ、お前15キロ走るわけだからなって言ってくれたら絶対うまくいくね。というわけで、監督さんがアラン・パーカーで、主演がですね、来ました。最近お気に入りのニッキー・ロック、ロバート・デ・ニーロで、エンゼル・ハートです。 はい。エンゼルハートなんですが、もう時間がないんで、これちょっとサクッといかなきゃなりませんが、で、エンゼルハートという作品ですが、87年の作品ですね。もう今からもう31年前。で、私が見たのが、ミッキーロック好きだった頃なんで、多分90年代後半、98年か、99年は言ってないでしょうね。98年ぐらいじゃないでしょうか。もしかしたら97年、78年に見たかなという印象はありますけども。なので、20年ぶりに見直したんですね。で、お話がですね、ハリーという私立探偵がいるんですよ。これ彼、ブルックリンにね、探偵事務所を構えてる探偵がいる。で、これ1955年の話ね。で、そこに、ルイ・サイファーという男から人探しを頼まれるわけ。で、第二次世界大戦で、前に人気があったジョニーっていう男を探してくれっていうふうに言うわけ。で、ジョニーにいろいろちょっと、借りがあるんで、それ返してもらわなきゃならないんで、つって言って、で、辿ってったら精神病院に入ってるっていうふうにわかるわけですよ。で、戦争の、その、後遺症で精神病院に入ってる、そこまでは分かってる、サイファーも。だけど、その後いなくなったと。で、それなんでだっていうことを、そのハリーが、ジョニーの行方を探していくっていうお話なんですけど、これはね、素晴らしい。まず、やっぱ20年経っても覚えてたっていうことですね、内容を。そういうやっぱ映画です。だから、やっぱり相当インパクト強かったと思うんですよ。で、当時見た時はよくわかんねえなと思ったのね。数字としては分かったけども、うんと思ったのが、やっぱエンゼルハートってやっぱ残ってるわけよ、常に。ずーっと。で、じゃあ今回ミキロクね、さっきレストラン見たから見ようって言って見たじゃないですか。で、ちょっとまずアラン・パーカーという監督さん。この人は、代表作は一応ミッドナイト・エクスプレスという作品がまず代表作ですね。で、あと、ミシシッピー・バーニングという、またミッドナイト・エクスプレスもすごい傑作なんですが、またミシシッピー・バーニングという傑作撮ってます。で、コミットメンツとかを撮ってる人なんですけど、あとバーディーという作品もね、確かカンヌで、グランプリかなんか撮ってる。結構80年代とかにすごく活躍した監督さんという印象が強いんですけど、で、僕この人好きなんですよね。で、好きは好きなんだけど、バーディーとか見ていい映画だと思ったんだけど、当時見てよく分かんなかった。で、最近見直したいなというふうに思ってるんですが、で、このさ、やっぱ映像表現ですよね。80年代のやっぱ特徴なんでしょうかね。まだフィルムで撮ってるでしょう。きっとそのフィルムの編集のなんか歯切れの良さみたいなのを感じるんだけども、まず雰囲気ですよ、この映画って。1955年のブルックリンから始まって、もうね、ハードボイルド突き進むわけよ。なんかジャズみたいな、ブルースみたいなのかかってる中でさ、なんか女から情報をウイスキー聞きながら聞き出すみたいな、もうやっぱそのね、この間もレビューで言ったかもしれないけど、やっぱ36にもなるとこういう雰囲気ってすごく好きになってくるんですよね。で、辿っていくと、ジョニーの行方を知っているっていう男たちとか女たち辿っていくと、必ずね、そのヒントが途中で途切れていくんですよね。で、途中で、このね、オカルトっていうことがこの映画すごく重要なキーワードになってくるんです。で、原作は白金運動まで起こったというね、配管運動まで起こったというね、作品が原作なんですよね。原作は落ちる天使という小説が原作らしいんだけど、で、2トンの血が、牛の血が天井から降りるっていう、落ちてくるっていう演出がこの映画でも、そこあったかなと思って、血まみれのシーンは確かにあるんだけど、その、要はこれって、ミステリーの体裁になってるけども、一応ね、これブログでうまいこと書いてる人いて、これ自分探しの話でもあるだろうというふうに言うわけですよね。だから、ジョニーの行方を探していくうちに、ハリーも自分についてこう、どんどんどんどん知っていくっていうことにもなってくるわけですね。で、どうやらハリーもそれは薄々感じてるらしいってのは、やっぱこれ大事なとこだね。セリフで言わないってとこね。アラン・パーカーとか、多分編集の人のやっぱ、ジェリー・ハンブリングって人が編集やってるんですけど、まあでもアラン・パーカーもきっと編集関わると思うんですよね、細かいとこ。やっぱここでこう作り上げてったものっつーことですよ。やっぱ雰囲気としてなんとなく見てる方も、こう、途中にネタバレになっちゃうからあんまり痛がないんだけども、途中に挿入されていくもの、シーン、カットっていうのが、やっぱりその後半にやっぱ生きていくわけですよね。で、オチをつけるっていうところに、セリフでこうだって、まあ、結構最後言うんだけどね、言うんだけれども、やっぱ、それってこう、見てる、さっき言ったように、雰囲気ってものすごく出てるから。で、それで、 ニューオーリンズ、ブルックリンからニューオーリンズに舞台が移っていくんですけど、そこでもね、途中でね、ジョニーはニューオーリンズにいるらしいって話を聞いた時もね、海岸でまず情報を聞き出すんですよ、ブルックリンの海岸で。そこのね、海岸で聞く時のカットね、構図っつうの、ベンチチェアみたいんで、ビーチチェアみたいで男が座ってる。で、そこにハリーが向こうからやってくる。で、そこをさ、すごいヒーターで撮るんですよ。で、すごく奥に人物たちがいる。で、そこでさ、やっぱこう、ハリーがやってくるって、すごく小さい図になりますよ、人間は。そういうとことか、やっぱアーティスティックなんですよ、アラン・パーカーやった仕事っていうのはさ。で、途中でサイファーが、結構有名なシーンらしいんだけど、俺そんな印象残んなかったんだけど、こう、卵を潰すっていうシーンとかもあって、なんかね、一つ一つのシーンをすごく印象付けるのがすっごく上手、この映画って。だから、多分人選ぶだろうと、さっきのマザーと一緒で、多分嫌だって人嫌だと思うしよ。でもね、ペルソナとか、女神転生とかそういう割とオカルトみたいな雰囲気、それがジョジョとか、好きな人であれば結構この映画ハマるんじゃねえかっていう印象は強いんですよね。で、いや、うまいね、ネタバレするから言いたがねえな、これだけは言いたがねえな、やっぱな。で、この間も、レビューで言いましたけども、まあ、最後ね、エンディングのスタッフロールで、こう、下に降りていくっていうシーンがあるんですよね。エレベーターでハリーが降りていく。で、そこでスタッフロールというか、スタッフクレジットとハリーが降りていくカットが重なるとかさ、そういうとこね、やっぱかっこいい。で、いやー、好きなのが、ちょっとネタバレになると、これ僕絶対見てほしいので、皆さんに。何かね、もうやっぱ2週間前のことって映画の神様に愛されても話忘れちゃうんで、もう何言いたかったかと忘れちゃってるんですけど、とにかく面白かったってことだけ伝えたいんですけど。で、やっぱ途中でね、その幻想的なシーンがファーッといろいろ入ってくるんだけども、そこで一番最初入ってくるときって、階段を登っていくシーンがあるんですよ。で、それは最初一人で登っていくんだけども、こうちょっと映画の結末みたいなところが分かると、降りてくるときに3人で降りてくるとかね、そういうとこね、これちょっとね、セリフと関わることなんで、ちょっとこれ見てもらわないとちょっとうーんっていう感じあるかも分かんないですけど、うまいんすよ、そういうところ。モンタージュという風に言っていいのかな？何か、モンタージュってのは、つまり、編集、バーっと繋いでって、一つのメッセージみたいに作り上げるってことでしょ？一つの、こう、メッセージって、別にそれは社会的なことでもあったりとか、物語についてってこともあると思うんですが。で、見てて、やっぱ痺れてくるっすね、この映画って。で、そうすると、やっぱ雰囲気作りっていうところですごく好きなのが、ブルックリン確か少しね、こうコートも着てるような、こう寒いようなとこなんですね。で、そうすると、ニューオーリンズに行くと多分南の方に移るのが今度すごく暑いところになってくる。で、そこのね、対比ってものがうまいんですって、途中で、ブードゥー教みたいなのが出てきて、そこでのシーンのこの陰惨さとかね、なんか陰惨さって言うとブードゥー教の人に悪いから、でもなんつうの、こう、見てはいけないものを見てしまったとかっていうことのインパクトとかね、いやー、特にね、まあ、ネタバレちょっとギリで喋るとですね、最後その畳みかけるように映画が終わっていくんですよ。ドドドドドドドドドッと。最後だから10分ぐらいで全部の結末がガーッと分かってくる。これが気持ちいいんだよね。いや、なので私はこれ多分隠れてないかなとは思うんですけど、日本では当時ミッキーローカー人気あった時、それこそナインハーフとかあと多分出た時時期が一緒だと思うので、まあ、正確にはちょっと分かんないですけど、なので多分ミッキーローカー一番生きてた頃、生きてたっていうかすごい輝いてた頃の作品かなっていうふうに思うんですけど、でやっぱその時のね、なんかロードショーだからスクリーンの人気ランキング、作品人気ランキングで4位に入ってるらしいんですよ。だからやっぱこの当時の映画見てる人であれば、あ、エンゼルハートっていう話になるかなと思うんですけどね、ぜひこれ皆さんちょっと見ていただきたいな。マザーよりかはとっつきやすいです。でも言っときたいのが、いや俺みんなに見てほしいけど、ちょっとオカルトっていうことを割と受け入れられる人の方が多分これはグッとハマるような印象が強いですね。ですけど、ある意味ここで期待、いやー、言えない、でも強いヒーローが出てくる作品ではないです。もうほぼネタバレになってるかわかりませんが大きなものがある。最後もね、覚悟を決めたりするっつうのもね、いちいちわーっと泣いたりとかしない、こうスッと受け入れるっつうと好きだなー。でミッキーロークだってさ、 体とか別にボニョッとしててそんなかっこいい体してないんだよ。この後ボクサーになるのにね。色気あるんすよ、ミッキーローク。かっこいいっすよ、この時の。なんでしょうね。ぜひね、日本にもこういう役者さんいると思うんです。かっこよくてっていう人。で、そういう人たちにぜひこういう刺激的な仕事してほしいし、リリコにはぜひそういう刺激的な仕事をちゃんと紹介してもらえる評論家になってもらいたい、僕は。いや、ラブドッグもいいですよ。でもその代わり、エンゼルハートも行ってくれっていうことですね。いやー、では、途中でね、出てくる女の子のね、エピファニーって女の子出てくるんですよ。リサボネットっていう女優さんやってるんですけど、この女優さんの芝居うまいね。あ、途中で占い師で出てくるのがシャロット・ラップリングですよ。この間レッドスパローの時も喋りましたけども、雰囲気が合ってんの。ニューオーリンズにいて、私は占い師よっていう風に言った時に、あ、占い師間違いないっす。絶対当てるって顔見ただけでわかるってのは嬉しいんだね。もうそれちょっと見てもらわないとちょっとわかんないかなと思うんですがね。いや、これ。いや、点数つけるならね、95点。最近高いですね。やっぱ甘いんでしょうか、評価が。でも、95点だけど実質120点です。俺の映画だという風に言いたい、これは。死んでも持ってきたい映画だね。死んでも持ってきたい映画だからね。じゃあ、だってさ、音楽もずーっとサックスのなんかジャズみたいなのかかるんだよ。ブーブーブーっつって言って、そこでさ、探偵の物語よ。痺れないわけないですよ、これ見て。いや、すごくね、暗いっちゃ暗い映画です。明るいこと何にもないです。本当に嫌なことしか起こらないのかなって思うんですが、やっぱこれを編集のリズムとかでパーッとその、すごい気持ちいい状態ですごくドライブ感って言い方合ってるか分かりませんが、ザーッと見ていく。このもう手腕たるやもう頭下がる思いですんで、ぜひね、皆さんちょっと、いや、31年前の映画何も見れるかと言わずに、ぜひ、見ていただけないでしょうか。ぜひお願いしたい。マザーはちょっとね、いや、マザーも見てもらいたいな。今日の日本おすすめ。つまり、言いたいのは、ラブドッグ見るよりかはこっち見てくれってことを言いたいです。それを言いたい。絶対こっちの方がいいんだから。それだけ自信ある。絶対こっちの方がいい。ティファちゃんと見てえな、この映画。というわけで、今日の2本目はですね、いやー、ちょっと、ネタバレ全開でしょ。なんで喋んないんだろうね。こういう時だけ喋んないけども。劇場公開時のキャッチコピーはですね、人間には知ってはならないことがあるらしいですね。好きだ。大ちゃんに感想聞いたんですよ。どうだったって聞いたの。自信なかったのよ。大ちゃん好きなの。面白かったねって言ってたから、丹波兄弟お墨付き。かっこいいんだ、最後のカット。サックスかかりながらのさ。いやー、こういう映画ないっすね。なんか。あと、亡くなったのは、夕方メールみたいな映画もなくなりましたね。ああいう、実にほのぼのした。だから、いや、エンディング喋りましょう。すみません、話出ました。監督さんと脚本がアラン・パーカーで。で、アラン・パーカーは、この映画はホラー映画ではないってはっきり言ってますから、割とホラーテイストかなと思いきや、俺はそれつもり撮ってないっていうふうに言ったらしいですからね。割とこう、雰囲気とかっていうものに、すごく浸っていただきたい映画です。はい。まあ、見方自由ですかね。で、主演はミッキー・ロークとロバート・デ・ニーロで、エンゼル・ハートでした。好きだ。本当に好き。名前言うだけでテンション上がる。エンゼル・ハート。いや、でね、伝えで借りるとね、多分昔版の DVD なんだよ。だから DVD メニュー絶対見ないで見てほしいな、これ。ネタバレの DVD メニューになってるから。で、あと、すごい格好悪いから DVD のメニューが。なんか、うわーっと騒いでるとこを映して、そういう映画じゃなかったような気がすると思うんですが、まあ、とにかく、大傑作、エンゼルハートでした。というわけで今日、今日じゃない、レビューに行っておきます。でした。はい、エンディングですけどもね。いやね、大した話じゃないですよ、エンゼルハートって。よくあるんですよ。多分、あるよって言われたらそれまでなんですよ。でも、あるよって言っても、最近見直してやっぱ面白かったって思ったら、トニー・スコットのハンガーですね、ザ・ハンガー。カトリーヌ・ドヌーブとデビッド・ボーイが出てる、吸血鬼の映画で、年を取らない、この男女の話でさ。 だからね、ポーの一族とかにちょっと通ずるものなんじゃねえかなって、ひっそり生きてる吸血鬼の話で。こんな私ね、多分これ映画史上で一番美しい映画、僕の中でザ・ハンガーですね。3200本ぐらい見てきてる中で一番美しいのはザ・ハンガーであるっていうふうに思うけどね。であと、さっき、ちょっとレビューの途中で言いましたけどね、最近ほのぼの死体がないじゃないって、夕方メールとか、恋人たちの予感みたいな、あと、プリティーマみたいなのがないっていうふうに思ってるんですかね。最近見たんですよ、最近の映画で。2012年、11年かなの映画だったんですけど、トム・ハンクスがね、監督してるね、で、主演もやってるんですけど、で、ジュリア・ロバーツ出てるね、幸せの教室って映画あったんですよ。これ、俺、すごい好きだったんですよ。それこそまさにトム・クルーズが多分ジックミアンと大ちゃんと見てて、もうトム・ハンクスが自分の趣味のために撮ってるじゃないっていう風に言うわけね。でもそれはいいんだよ、なんかスターの特権っていうかさ、なんかもう少しリストラにあったね、男の人が、自分がリストラにあったのは大学出てないからだって、で大学のそのクラスを取るっていう話なんだけど、でそこの先生とちょっといい感じになっていくって話なんだけど、俺この映画好きでさ、なんかずっとニヤニヤして、まあ、恋愛の部分いらないんじゃないかななんて思ったけど、そこまで恋愛じゃなくてもいいだろうと思ったんだけど、なんか最近見たことない、なんかこうほのぼのしたなーつの、90年代とか80年代になんか日中洋画劇場とか、ゴールデン洋画劇場で見たような映画っていう感じしてね、よかったんですけどね、すごく世間じゃ嫌いみたいです、この映画。やだよ、あんな、何の中身ねえとか言われてるみたいで。いいと思ったけどな、なんて思ってた。まあまあまあ。でね、ぜひね、皆さんにね、お願いがあるんだ。マザーとエンゼルハートの感想聞かせてほしいな。アベンジャーズインフィニティウォーの感想待ってるんだ。いや、私はこの3本はもう超傑作だっていうふうに思いました。エンゼルハートはやっぱ俺はミッキーロークになるっていうふうに強く思ったわけですよね。やっぱバーで会った女とそのままこうセックスしながら、新聞社で働いてる女になんかそういうジョニーっていう男を知らないかいってこう聞いてエッチしながら聞いていくとかね、そういうふうになろうというふうに思いました。でもミッキーロークになろうっていう風に決意するってことは、結構ミッキーロークってなんか映画見てると結構寂しい終わり方する映画が多いかなっていう風に思うんですけど、あとね、ミッキーロークはちょっとさせてもらうとね、最近またミッキーロークその後ね、3本ぐらい見てるんですよ。ランブルフィッシュ、イヤーブザドラゴンって、あとダイナーって言ったんですけど、これちょっとね、来週喋りますよ、私。バリー・レビンソン監督のダイナーと、あと、ダグリーマン、この人あれですね、サブカル少年少女にぜひ見ていただきたい一大傑作、All You Need Is Kill という作品を撮った監督さんですけどね。だからあと、ボーンアイデンティティですね、マット・デイモンの、これももう傑作でしたね。だから僕ダグリーマンのファンなんですよ。全部は見てません、まだ追っかけてる途中だったりとか、つい存在忘れてしまうようなとこもあるんです。情けないからね、俺もそうなんや。でもダグリーマンかって、そのダグリモのスインガーズっていうのがまた良かったんで、これちょっと来週ね、来週はちょっとほのぼのモードってことを宣言しておきます。あ、だけど俺インタビューして、そうその辺の話ちょっとします。で、あとイヤーブザドラゴンってのをね、まあ、マイケル・チミの監督ですね、これ85年かな、評論家の評価すごく悪かったんですけどね、ジョン・ローンとミッキー・ロック主演なんですけど、ね、この映画も久々見直してみてね、いい映画だっていうふうに思いましたん、ね、で、ちょっとごめん、喋りて映画ばっかんで、おすすめがたくさんあんの。やっぱ、それこそトニー・スコットのザ・ハンガーですね。だから、俺はね、トニー・スコットについてはね、いろいろ言いたいことがあるので、ちょっと来週その辺喋りたいなというふうに思うんですかね。最近体勢整ってきていいですね。あ、でも今日久々に日本モードだったな。マザーで時間食っちゃったからな、アルノフスキーとな、アラン・パーカーと。いや、で、アラン・パーカーはやっぱ追っかけていきたいというふうに思いますね、やっぱ。なんでしょう。いやー、いいね、やっぱいいですね。あと、いいしか言えない。あと、そんで最近ちょっと気になってるのはスキャナーズですね、デビッド・クロネンバーの。この間ブルーと怒りのメタファーって映画見てますけどね、大ちゃんと一緒に見てどうだったって聞いたら、俺はこの映画嫌いだって言ってたんだけど、俺やっぱ嫌いじゃないんだね。なんか手作り感が可愛いなって思いつつ見るっていう、まあまあ時間なくなるからね、まあ映画ばっかですね。でもね、来週はね、ちょっとね、本の話もしましょう。最近、マヤコフスキーというですね、詩人の人の本を読んでるんですよ。 で、マヤコフスキー事件という本を読みたいから、まあ、読んでるわけなんですけど、あの電気があってね、その人の本を読みたいなと思ってちょっと読むことにしたんですがね、あの声を出して詩を読もうっていう風に書いてあったわけで、マヤコフスキー最初読んでよくわかんねえやって2冊ぐらい読んでて、うん、まあ、なんか言葉のチョイスは面白いよなって思ったね。でもズボンを履いた雲っていう最初の詩集、まあ、その前にもいくつか詩集出てるみたいで、まあ、僕が読んだのはそれが最初だったんですが、でそれで Amazon レビュー見たら風呂場で声を出して読んでみようって書いてあったわけで、そっか、じゃあ声出して読んでみるかって一回読んだんだけど、図書館返す前にね、ちょちょもう一回読み直してみようと思って、詩集というものを初めて声に出して読んでみたんですよ。確かに声に出して読むとね、いいっすね、詩集って、あの、あ、言葉のリズムが面白いとかって思うね。まあもちろん翻訳されてるものですから、その原文とはまたニュアンス変わるでしょうけども、でもそれでもね、やっぱテイストってものは残るでしょうからね。そんなん言ったらさ、翻訳したものかよっつうんだったら、じゃあ黒沢明の役外人さん喋るなよって話になってきちゃうんでね、これ。それ、ああ、しょうがないって言語の壁っつうのあるわけだから。でも、本質みたいなの残るだろうっていうのは俺は絶対思ってるから。これね、一人で部屋で歩きながら詩を読むっつうね、ちょっとなんか町田公みたいな風になっちゃって。で、思いっきり部屋で声出してたら、なんかカーッと、もう細かいことなんかどうでもいいやって思って、ひばちゃんって思って、あのメールしてます。頑張ろうと思って、また俺はお前を愛してるんだっていうふうに思って、思いました。はい。というわけで、レディオに行っておけば、いろんなメール募集してるからね、送ってちょうだい。あのね、おすすめの映画を教えてほしい。だから頼むよ。ほんと、いや、見るから。見る見るって言ってずっと見てない先やってますけど、今度は見るから。もう、映画のネタ探してますからね。ちょっと最近2日ぐらい見てるんですけど、まあまあまあ、いい時あれば悪い時あるから。まあまあ、そんな感じです。というわけで、こんな感じで、レディオ2.9でした。また、来週。